説教、罪の許し、獅子どもと牧師。
今朝の説教の結論は、ヘブライ人の手紙の9章の22節の言葉であります。そこにこう書いてあります。この最後の方ですけど、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。キリストの血が流されたことによって罪の許しが実現した、そういうことであります。罪の許しを信じ受け入れるとき、あなた方は神によって祝福される。反対に罪の中にあるということは、神との関係が断絶している、神との関係が修復されていない状態である。例えて言えば、どんなに素晴らしい電気製品であっても、電源が入っていなければその電気製品は動きません。大事なことは電源が入っているということですよ。スイッチがそこで押されるということです。もし電源が入ってなければ、どんなに素晴らしい電化製品であっても、それは単なる器っていうか箱にしか過ぎない、まあ、コンピューターなんかもね、時に私なんかもバッテリー切れとかですね、電話なんかもそうですよね。電源が入ってないっていうことは、それがうまく機能しないということですね。聖書はそれを、神という電源が入っていない状態を、聖書はそれは罪という言葉で表現してるんですよ。電源が入ってないってことです。電源を入れるということは、神との関係が保たれている、神との関係を持つということだ。キリストの血が注がれることによって神との関係が回復した。この神という電源を入れると、人はキリストと共に生きることができる。そこでキリストが来る前まではですね、どんなことが、神は人間との関係を修復しようとして、いろいろなことを実は試みてきた。聖書のイスラエルの民もそうだったんですね。そこでどんなことが例えばなされてきたかっていうと、汚れを清めるために、この香りの高いですね、この香りの強いこのヒソプという植物があったんですね。あの地にはそのヒソプで体をこするとかですね、ですから詩編には、ヒソプを持って私を清めてくださいという表現があります。ヒソプを持って私を清めてください、汚れを落としたりですね、するという。さらには今日のこの9章の上の段のところの12節にはですね、ここに、こういう言葉がありますね、12節、ごめんなさい、13節ですかね、ごめんなさい、13節でした、目牛の灰が振りかけられるという言葉がですね、目牛の灰が汚れた者たちに振りかけられてと書いてます。まあ、日本でもその昔は洗剤、いい洗剤がなかった時、その灰を持ってですね、洗うというようなことがあったんですよね。そういうことがあったんです。ですから灰はいろんなものをこう溶かしていくっていうんですか、そういうアルカリ性っていうんですかね、そういうものがありますので、ここで灰を持ってっていうことが出てくるわけです。 ですからヒソプを持ってきれいにしたり、あるいは灰を持ってきるの汚れをきれいにするという、そういうことが行われていたりしたんですけれども、しかしそれは表面をきれいにすることはできるんだけれども、心の深みまできれいにするということはできないということですよね。ですから預言者のエレミアはこの13章の中で、これは昔の口語訳聖書の方でしたけれども、エチオピア人はその皮膚を変えることができようか、多分その黒い色だと思うんですよね。ヒョウはその斑点を変えることができようか、もしそれができるならば悪に慣れたあなた方も善を行うことができる。もう動物のヒョウの点々ですか、それはもうどんなにきれいに洗っても変えることができない。ちょうど日本、我々もあれですよね、こう時々見ますけど、入れ墨をしてる人が、まあ、最近はいろいろいると思うんですけども、入れ墨は多分一旦入れたらはそんな取れないんじゃないですか、簡単には。もうきれいにするためには、まあ、肉まできれいにしてっていうようなことあるかもしれません。多分取れないとこも思いますよね。その入れ墨のように深く、まあ、入り込んでいる、例えて言うならね、その罪とか汚れがそのようにこの人間の中に入り込んでいるんだっていうことをエレミアはこういう文学的な表現で言ったわけであります。2番目には罪を清めるためにはこんなことも行われてた。これは旧約聖書のレビ記には細かいその所作が記されているわけなんです。例えばこの食材、特別にその罪をあがなうそういう日が定められて、その日には若いお牛と親木が用意され、そして食材の捧げ物のまずお牛がほふられる、まあ殺される。そして祭壇から炭火を取って香炉に満たし、細かい先ほど言ったヒソプのような香りの高い草を両手いっぱいに携えて、まあ、祭司が携えてきてですね、そして垂れ幕の奥に入り、主の御前で香を火にくべ、香りの煙を雲のごとく漂わせ、贖いの座を覆わせる。まあ、ですからもう煙もんもんのようなね、匂いのもんもんにして、という、それはつまり、そういう匂いで、この、汚れを清めていくというそういう意味がありますね。そして、ついでお牛の血を取って、贖いの座の前に七度振りまく。祭壇の四隅の角にも振りかけ、祭壇にも七度振りまいて、イスラエルの人々の汚れから清めよ、イスラエルの人々の汚れを清めて清別する。至聖所、幕や祭壇の贖いの儀式、そういうものがもっと聖書には詳しく書いてあるんですけど、私はしょってるんですけど、そしてさらにこの祭司は生かしておいたこの親木の頭に両手をこう乗せてですね、そしてイスラエルのすべての罪責と背きと罪をその親木のですね頭に移すっていうんですかね、本当に映るのかどうかよく分からないですけど、とにかく羊のヤギの頭に手を乗せて罪が映るんだと、映るということですよね。そういうことをして、そしてその親ヤギはこの荒野の奥に追いやられる。親ヤギは彼らのすべての財積を背負って無人の地に行く。親木は荒れ野に追いやられる、誰もいないところに追いやられるってことは、まあそういう形で最後は死んでしまうってことだと思うんですよね。まあ、そういう儀式が、細かい儀式をしなすいうことでもって罪が食材の日っていうには、そういうふうに祭司がやって、年に1回なんですけどやってたっていうことが、これレビ記16章に、まあ、詳しく、もっと詳しく書いてあります。そして今日の聖書、エブライ人の手紙はですね、 モーセによって行われていたことも基本的には同じだった。これが今日の9章の19節のですね、下の段の19節に、モーセが神の言葉を民に告げたとき、若いお牛と親木の血を水で薄めてヒソプの枝に浸して、その血を民と祭壇に振りかけたということでありますね。これは神があなた方に対して定められた契約の地であるというふうに言った。ですからモーセはこの今日18節、その前の18節のところを読んでみますと、最初の契約もまた血が流されずに成立したのではありませんと書いておりますけれども、そのモーセの時、これはモーセの古い契約の時、そしてキリストが来た時に新しい契約という言葉が使われたんですけども、モーセの契約の時にも実はその動物ですけれども血が流されていたということが書いてあるんですね。ずっとそのことがなされてきた。これに対してキリストの到来によって何が行われたか、どこが新しくなったのかというと、これは12節のところに書いてあったように、上の段の方に12節のところですね、書いてありますよね。親木と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。キリストの場合はそうだっていうふうに書いてあるんです。キリストは新しい契約の中保者として来た。祭司も実は神と人間の間を取り持つ中保者だったんですけれども、まあ、あくまでも祭司は人間ですから不完全ですよね。しかしイエス・キリストは神の子として使わされた。そして神の子が自らの血、自らの命をそこに注ぎ出した。だからそれがその永遠の贖いが、完全な贖いが成し遂げられたんだというふうに言われている、書いてあるわけです。キリストはその新しいというのは、そのことが新しいことなんだというわけです。ですね、ここにある今日ちょっと2つの聖書をちょっと持ってきたんで、皆さんにもちょっとお見せするために持ってきたんですけど、この小さい方の聖書は私がもらった聖書なんですけども、昭和26年に私がもらった、贈呈されたって私の名前が書いてあるのでなんですけど、これは日本聖書協会で、からですね、日本の家庭聖書委員会、というところからです。多分私の父が私のためにこの聖書教会に行ってですね、ただでもらえるからつってもらったんです。であともう一つのこの聖書は、これは英語の聖書ですけども、これ1972年にアメリカで出されているものですけれども、これは改訂訳聖書のものですね。でこれに実は共通点があるって何かっていうとですね、我々が持っている聖書はここのとこですね、こことこことここですね、これもそうなんですけども、こことこことここ3つですね、実はこの赤くなってるんですよね。でこれは皆さんよく聞いたことがあるかと思うんですけども、実はこの赤くなってるっていうのは、ある今では売られてないかもしれませんけども、実はこれは実はキリストの血を表す、契約を表すという、聖書というのは実はそのキリストの契約、新しい契約、古い契約、これ旧約聖書ですね、これ両方入ってますけど、古い契約、そしてまた新しい契約としての新約聖書も、実は神との契約を示す、そしてそれはキリストの血によってこのその契約が確かなものとされているという、実は聖書全体が実はこのキリストの契約の地によってこの記されているんだと、そういうものとの関連で記されているんだということであります。 モーセが民に神の言葉を語ったときに、その若い雄牛と親木の血を規則につけて、契約の書と民全体に振りかけたと書いてあるんですね。モーセが言ったやったと。ですから読まれた契約の書と書物と、そしてそれを聞いた民にその血が振りかけられた。そしてこれが神があなた方に対して定められた契約の血であると言ったわけです。で、血を振りかけるっていうのは一体何を意味するのか。それは神が定められた、これが契約の書であって、聖書っていうのは神が私たちに、人間にこのお語りになった契約、約束、それは決して嘘ではないということを示す、その印が実は血だったんですね。そのために動物の 血が流され、それが契約の 書とともに民にこの契約、動物の血が振りかけられた。例えばこの一枚の契約の書物、あの書類があったとしますよね。でそこにはいろんなことを書いてあるわけですね。契約書っていうんでしょうか。ただそれだけでは有効性が生じないんですね。あ、ただそういうことが書いてありますねということだ。で、当事者2人がこの印鑑をちゃんとそこで押しているという時に、その契約の書っていうのは、書類はですね、まあ、有効性を持つと。あ、これは本当なんだ、確かにこの品物はこれ俺の値段ですよとかというようなことだったらば、本当にそれで値段で売ってくれるんですね。そうだよ、ちゃんと判子を押さってるだろうということですよね。そうして、そうしますと、その契約はその効力っていうのが、その判子が押されているということをもって、効力が発行される、有効なものとなるということがあると思う。でこの言葉について、この20節 のこの言葉について、カルバンはですね、こんな仲介をしてるんですね。契約は地位なしに制定されることはない。契約っていうのは神の言葉って考えてるんですね。神の言葉がなければ地位だけで清めることはできない。両者は共に結び合わされていなければならない。神の言葉が我々に語られた。これは聖書ですよね。しかし、そこに赤く血が塗られているということは、この聖書がその嘘偽りではないんだということを証明、それを保証するような、そういう出来事なんですね。そういう事柄なんです。契約がなければ血だけで清めることはできない。血だけあってもですね、それはダメなんですね。両者は共に結びついて、結び合わされていなければならない。またこういうことも言ってます。キリストの血が印鑑のように、まあ、今言ったね、判子ですね、のように私たちの心の中に刻まれるとき、あるいは私たちが神の語る言葉を聞くだけでなく、キリストが御言葉によって言われていることどもの保証として来たりたもうということを見るときに、その神の言葉は私たちのうちに成就するんだということを書いています。したがって聖書の言葉はインクで書かれたんですね。確かに、聖書の言葉も、そして誰それぞれの著者がいてですね、インクで書いたんですよ。しかし、その本当は神の御子の血で書かれたのであり、福音が宣教されるとき、この清い血が御言葉とともに振りまかれるとき、私たちの心に神の言葉は有効効力を発揮していくのだとカルバンも書いてます。あ、そうなんだ。まさにこの神の言葉が我々がここで聞くだけで、ああ、そういうこと神様言ってんのか、それで終わってしまう。本当にそのことが私たちの心に こう深く刻み込まれていくためには実はキリストの血で印鑑を押されたというその出来事が必要だったんだっていうんですね。ですから聖書は単なる文字の集積、文書の集積ではない。キリストという神の御子が、中保者が命を注いでキリストの血で書いていることを示そうとしているんだ。まさに聖書っていうのはキリストの血がそこで注がれたということを、そういうことをもってこの神の言葉っていうのは本当なんだ、嘘ではないんだ、本当にこの神の言葉の確かさっていう裏付けっていうんでしょうか、それがこのキリストの血が流された注がれたっていうことにおいて保証されているんだ、確かにされているんだ。イザヤ書53章に有名な言葉があります。例えばこんな言葉があります。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。これイザヤ書53章の言葉ですね。ああそういうことがあるのかと聖書が書いてるわけです。我が読んだ時に、あそういうことがあるかもしれないね。しかしこのイザヤの聖書、神の言葉はイエス・キリストが事実としてこの地上に来て人間の罪を背負わされた。先ほどの祭司がヤギの上に頭の両手を乗せてですね、罪を移してそのヤギが荒野に追っ払われた。まさにイエス様はそういう存在としてあの十字架の上で、あのゴルゴタの上でそのことをなさった。ゴルゴタは町外れっていうんですかね、追いやられたっていうことであります。まさに荒野に追いやられたイエス様はそういうことを本当にしてくださったんだ。あ、そういう事実があるということを私たちが接するときに、多くの人が正しいもののために、正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。あ、この言葉はこのイエス様によって確かに現実のものとされていったんだということを知るときに、私たちはこのイザヤ書の言葉もが私たちの心に入っていく。単なる言葉だけだったならば頭に聞いても抜けていくだけだっていうんですよ。どんなにここで素晴らしいねお話を聞いても、ただ一回聞いて、あ、よかった、これ終わってしまう。本当に神の言葉が私たちの心に入っていくためには、イエス・キリストの御業が、十字架においてイエス様は本当に私の罪を担ってくださったという事実が、出来事が、そのことを知らされるときに、ああこの言葉は嘘ではなかったんだ、真実だったということが分かってくるんだ、そのことを私たち自身が受け止めることができるようになるんだということを言ってるわけです。ですからヨハネ福音書の初めの方に、バプテスマのヨハネがですね、見よ、イエス様を指して世の罪を取り除く神の子羊というふうに言いましたよね。まさに世の罪を取り除く神の子羊、本当にそのことの言葉の意味は、出来事は、あの十字架の出来事において、あのゴルゴタにおいて実現していったわけです。実際に行われたということですよ。言葉で終わってしまったんじゃなくて、まさにイエス様はそのことを自ら、罪を自ら負った、多くの人が正しいものとされるために自らそれを負ったということであります。イエス様は最後の晩餐において弟子たちを集めて、 最後の食事をなさった。その時に今日私たちが聖餐式で繰り返して語っているあの言葉を、このマタイ伝26章26節、これはつまりパンとブドウ酒をイエス様は取られてですね、杯を取ってですかね、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると言われた。これは木曜日ですよね、イエス様が最後の晩餐なさったの。そして金曜日に十字架に作られたわけですよね。ですから明日ゴルゴタの上で流される私の血、これは命がそこに注がれる、命が取られるということですね。明日十字架の上で注がれる血はどういう意味があるのか、それはあなた方弟子たちだけでなく全世界の罪がの人々の罪が許されるための贖いの血である、契約の血であると言われた。そういう事実が金曜日に明日本当になったということです。ああ、ここで今十字架につけられているのは昨日木曜日にイエス様が言われたことが実現してるんだ。まあその時弟子たちはいなかったんですけど、そういうことですよね。このようにキリストの事実が語られた時に、先ほど読んだ詩編32編というのを読んでもらいましたが、いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいた者は。ああ、このことによってキリストの贖いによって私たちは本当に罪を許されるんだということが本当なんだというふうに受け止めることができる、まさにこの出来事が私のうちに起こっていく、罪を覆っていただいたものはいかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人はなんと幸いなことでしょう、そのことが私たちのうちに実現していく。イエス・キリストの御業を知ってその罪の許しの恵みに預かるとき、私たちの上に本当の平安と自由と健やかな人間性が回復されていく。ああ、ですから私たちがどんなにですね、自分の人生の中で落ち込むことがありますよね。まあ、俺なんかもうダメだなと思う時があると思うんです。その時は神というスイッチが入ってないんですよ。その時こそ神という電源にですね、もう一度信仰の電源をつながなきゃならない。そこで何が明らかになってくるか、それは今日の聖書の言葉、これはこの血を流すことによって罪の許しが与えられたんだ、与えられます。罪の許しによって罪、そのキリストの血によってですね、罪の許しが与えられます。罪の許しには いろんな意味があると思います。先ほど言ったように罪の我々の汚れ、清められていく、ああ失敗したな、しかし清められて、失敗もさまざまな、うまくなかったことも、ああ自分がこういうことしたから失敗したんだな、いろんな後悔の念があります。しかしそういうものが本当にキリストの血によって許されるんだということを信じたときに、その人はもう一度立ち上がることができるということですよ。もう何もなかったらどうですか、失望だけです。今若い子どもたちが、小学生でも悩みを持って希望がないんです。神様を知らないから。神様につながるということがなければ、我々は本当に絶望の中に沈んだままになってしまいますよということですよ。生きることができなくなってしまいます。しかしキリストが、キリストの血、それはキリストの命ですよね。 キリストが本当に自らの神の子が命を懸けて罪の中にある者たちを、絶望の中にある者たちを、神との関係がない者たちをもう一度神との関係を回復することのために自らの命を投げ出してくださった。もう一度ですね、そのことによって私たちは本当の平安と、あ、ここに我々が生きていく根拠がある、ここに立っていくならば私も生きることができる、それが福音ですよ。これは修法にも書いておいたんです。一番最後の方に、裏ページの方に書いておいたんですけど、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのです、というこのガラテヤ書第2章の20節の言葉があります。でこれについて、あのドイツの若き、これ亡くなった方ですけども、ボンフェファーという神学者がこういう仲介をしてました。キリストのご生涯はこの地上では終わっていない。キリストはその生涯をキリストに従う者たちの生活の中でさらに生きたもの。どういうことか。キリストはあの十字架の上で死んでしまったんじゃないんだ。キリストはですね、キリストに従う者たちのその生活の中で生きてくださるんだ。これがパウロがですね、生きているのはもはや私ではなくてキリストが私のうちに生きてくださるという意味に、そういう意味なんだという説明をしているんです。大変この説明に私は教えられますよね。日々十字架のキリストが、苦難を負うキリストが私の中に入ってきて共に苦難を担っていてくださる。いろんな苦しいことがあるから我々は絶望したり生きることができなくなってくるんじゃないですか。しかしあの十字架のキリストが私のうちに入ってきてくださるんだ。そしてあの十字架のキリストは罪を背負ってゴルゴタに行かれた。その使命を果たされた。我々も今人生の中でいろんな苦難を背負っていると思う。しかしその時にこの十字架のキリストと共に歩んでいければいいんだ。苦しいことがあって、そでもですね、そのここに十字架のキリストが一緒におられるということを信じる時、生きることができるんじゃないですか。さらにキリストは日々復活のキリストとして私たちの中に入ってきて、よみがえりの新しい命を共に生きてくださる。あ、そうか、キリストはよみがえりのされたんだ、よみがえられた方なんだ。新しい命を持って私のうちに臨んでくださっていらっしゃるんだな。このキリストの復活のキリストと共に生きていくことができる。まさにキリストは十字架につき、そしてよみがえったキリストが日々私たちのうちにこういう形で共に生きてくださる。このキリストを信じることが信仰です。まさにキリストによる罪の許しを本当に信じるときに、ああ、キリストは本当に十字架についてくださったんだ、これは私の罪を許し神との関係をもう一度築いてくださるためにキリストはこの御業を行ってくださったんだと信じるときに、キリストが私のうちに生きて私を常に新しくしてくださるということであります。今日の聖書は、血を流すことなしに罪の許しはありえないのです、という言葉でした。キリストは本当に罪を流してくださったことによって私たちを新しく生きるものとしてくださったということであります。今週もまたこのキリストと共に人生の歩みを一週間続けていきたいと思うのであります。お祈りします。